建築ラジオ のアーキソフィアのコーナーをですね、まあ、しばらく、まあ、これなかなかあんまり更新できないんですけど、また更新するっていうか再開することになりまして、今日はですね、まあ、前回ってこれもだいぶ前なんですけども、身体というテーマで3回ぐらい収録したんですけども、今日もまたこの連続でですね、まあ、身体 のバージョン2というかですね、まあ、体、ボディ、身体というテーマで、まあ、これから何回か収録をしたいと思っているんですね。で、今日はですね、建築ラジオのスタッフにもなってもらっている、まあ、江藤さんに出てもらって、で、2人で、収録を進めていきたいと思いますね。まあ、じゃあ江藤さん、一言ご紹介します。大丈夫だよ、このままで。
あ、はい、今年東北芸術工科大学を卒業しました、はい、自称現代美術家の江藤康子です。
自称じゃなくてもいいじゃない
ですか。そうですか。ちょっと夏風邪をひいてしまったので、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
はい、それでね、これ身体っていうテーマは、まあ、僕もいろいろ今までこれ勉強してきて、で、自分 その建築活動を、まあ、進めていく上でも身体っていうのがすごくテーマになってくるんですけど、まあ、すごくこう幅が広いテーマなんですね。で、古今東西その身体についていろんな研究をしている人たちも本当にたくさんいますし、とてもじゃないけど1回2回ではまあ、語りきれるような話題でもないので、ある意味そのエンドレスって言ったら変なんですけども、まあ、ちょっとこうテーマを区切りながら、まあ、少しずつ話をしていこうかなと思うんですね。それでね、今日はまず一番最初にその手始めとして、まあ、デカルトを対象にして話をしたいと思うんですね。これまでにですね、まあ、3回ぐらい、例えばコルビュジェのモデュールとか、まあ、そのビトリウス的身体とかですね、まあ、いわゆるその建築的なフィールドで身体と建築、身体とその空間っていう関係がこうどういうふうにこう捉えられてきたかっていう話をしたんですけども、まあ、通常ですね、その、まあ、近世以降の、まあ、近代近世以降 その哲学においては、その、まあ、体、人間の身体の問題を捉える際にはですね、まあ、デカルトがこう非常に大きな影響を与えたということで、まあ、デカルトが出てくるんですね。で、今ここに僕は方法序説、デカルトの方法序説の本がちょっとあるんですけど、これ何回も読み返してるんですけど、ちょっと最初から話をね、イントロダクション的にその、まあ、脱線するんですが、僕ちょうど5年以上前にですね、2005年にギャラリーマっていうその、まあ、建築 そのギャラリー、専門ギャラリーがあって、そこで阿部仁さんっていう建築家がですね、身体っていうテーマで展覧会をやられたんですね。その時にまあちょっとシンポジウムを呼んでいただいて、まあ、ちょっと話してほしいっていうようなことで、その時にですね、まあ、空間と身体、あるいはその身体論の系譜っていうものをいろいろ調べたんですよね。それを先ほど江藤さんにもちょっと渡したんですけども、例えばですね、今そのレジュメがここにあるんですけども、まあ、よく知られているのは、プラトンとかアリストテレスの心身二元論、まあ、これはボディとマインド そのデュアリズムっていうような形で言われるんですけども、要するに人間の心と体っていうのは本来別々のもので、まあ、心っていうのはまあ精神も含めるんですけども、目に見えないし、まあ、一方で体っていうのは非常にこうなんていうか物理的な実態としてあると。で、その心身二元論っていうのは、まあ、歴史を遡ると非常に早い時期からその哲学思想の領域でも言われてたわけですよね。で、まあ、いろんなその諸説があって、今ここにレジュメとして挙げているのは、例えばそのスピノザであったり、ルソーであったり、それからレオナルド・ダ・ヴィンチ、でもう少しその文学的なフィールドにも幅を広げるとですね、トルストイとかニーチェとか、こういろんな人たちがいろんなことを言ってますね。例えばルソーはその自然に帰れっていうようなことを言ってますし、まあ、ニーチェはその超人思想みたいなものを展開してですね、まあ、そこからその身体論のある系譜とか流れっていうものに関連するような、まあ、いろんなトピックをこう上げることができるんですよね。で、僕はね、これまたこの収録の中でこういう話をしていこうと思うんですけども、結構興味深いなと思ったのは、ポール・バレディっていうフランス その哲学者、思想家はですね、4つの身体っていうのを言っていてね、まあ、このレジュメの一番下にあるんですけども、身体に関する素朴な考察っていうその短い論文の中で4つの身体っていうのを言ってるんですよ。それ何かっていうと、1つは私の身体、第1の身体っていうのが私の身体、 まあ、これは例えば動物が持っていたり人間が持っていたりするような非常にこうプリミティブなある身体感覚みたいなことを指してるんですよね。で、大の身体っていうのは何かっていうと、一言で言うと自画像とか鏡に映った身体、あるいは他者としての身体みたいな話なんですよ。それからその第三の身体は、まあ、実はこれはデカルトとも関連するんですが、機械としての身体、オルガンとしての身体、つまりその人間をそのまあ解剖学的に見ていった場合に、その胃があったりその腸があったり、まあ、骨があったりっていうような形であるそのシステムを持っていると。で、まあ、非常にこう高度で緻密な体系としての人間の身体っていうふうなイメージがあるんですね。でそれに対してちょっと面白いなと思ったのは、バレリーはその第四の身体っていうことを言っていて、これがちょっとこう謎めいてるんですけども、第四の身体っていうのはそのいずれにも属さないような、いわばそのフィクションとしての身体、まあ、虚構としての身体っていうふうなイメージが、まあ、どうやらそこでこう読み込まれているらしいんですね。ちょっとこれは謎めいてるんですけども、僕はこれは非常にこう面白い考えだなと思って、まあ、それ以来折に触れてこの論文を読み返し、まあ、身体とは何かっていうことを、ね、考え直すこともいろいろあるんですよ。それでね、今日まずはね、このデカルトの方法序説の中から、まあこれ方法序説の第4部にあたるんですけども、ちょっとこの身体論的なその記述として結構大事なところをですね、まあ、この資料として持ってきましたので、まあ、ここから見ていきたいというふうに思ってるんですけども、じゃあまずそのこう読んでもらいたいと思うんですが、読んでもらう前にその江藤さんの方からですね、まずこの最初にね、身体っていうテーマでこう自分がどういうふうに思うかっていうかね、まあ、体、ボディ、身体っていうふうに言われたときに、一番最初に自分がこうまず何をこうどう考えるかっていうか、そういうことをちょっと聞いてみてもよろしいでしょうか。
はい、
どうでしょうか。
なんか今日も風邪をひいてしまって思うようにならない自分の身体みたいなものを意識しているんですが、やっぱりなんか昔から精神と身体という二元論っていうのはすごいオーソドックスというか、そういうなんだろう、まあそういう考えが ありますけど、どうしましょう。なんか
ね、
じゃあ哲学の講義をなんか大学生の学部の時に取っていて、で最後の単位のかかった試験の時に何も勉強しないで試験に臨んだところ、デカルトとかスピノザとか授業で扱った哲学者を一人挙げて、その精神と身体についてなんか自分なりの意見を書きなさいっていう試験が出て、その時に私はなんかデカルトのなんか精神と身体、なんだろう、物質としての身体と非物質的な精神をつなぐものについて授業で学んだんですけど、なんかやっぱり21世紀に生きてる私たちからするとそれはちょっと理解しがたいなっていうことを言っていて、詳しいことを忘れちゃったんですけど、でその矛盾をなんか解決するなんかないかなと思って試験中に考えて、でパッて思いついたのが養老孟司の死の壁に書かれていたことで、なんか心臓は解剖すれば出てくるけれど血液の循環は死んでしまったら見ることはできないのと一緒で、脳を解剖して確認することはできても、なんかその脳の機能である精神っていうものは見ることができない、解剖して見つけることはできないっていうことを、そういうことを試験の回答に書いてちょっと自分の意見であるかのように書いて
はい、
それでなんとか精神と身体は異質な全く別のものではなく、精神っていうのは身体の機能なんだっていうことを書いて、なんとか哲学の単位を取れたので、なんかそういうふうに思っています。
なるほど。今なんか江藤さんが話したことっていうのは、例えば二分法的にちょっとなんか整理して言うと、そのファンクションとそのサブジェクトとかね、あるいはファンクションとオブジェクトとか、要するに物と関係みたいなその話っていうのがあるかなと思うんですよね。まあ、血液の循環というのは人間の体にとって本当にすごく重要なものなんですけど、 なんていうかこう見えるものと見えないものっていうかね、実態としてあるものとそうでないものっていう風な話かなっていうふうに思うんですけど、まあ、一方ででもその厳密に言うと人間の体っていうのはその細胞がどんどん入れ替わっているから、要するにメタボリズムじゃないですけどね、だからなんかこう自分が実体としてあるものもずっと本当はその通りあるっていう風なわけではないっていうか、まあ、そういうところもあるのかなっていうのを気がしています。そしたらね、まず最初にね、この今せっかくちょっと資料を持ってきてるので、一番最初のところを江藤さんにちょっと読んでもらってもいいですか。なんかせっかく風邪ひいてるっていうのに申し訳ないんですけど、はい、まあ、僕は途中で変わりますから、はい、このねデカルトの方法序説の第4部の最初のところを、じゃあ江藤さんちょっと朗読してみてもらえますか。
はい。この土地での最初の小説を諸君に語らねばならぬかどうか私には分からない。それはあまりに抽象的なもの、かつあまりに一般的ならぬもので、それは世間の人たちにとっておそらく興味あるものではなかろうからけれども、私の捉えた基礎が十分に健康であるかどうかを判断してもらえるためには、何らかの仕方でそれを私は語らねばなるまい。日常の道徳について言えば、極めて不確実なものと分かっている意見にも、人はあたかもそれが全く疑うべからざるものであるかのように、それに従うことが時としては必要であることを私は親しい以前から認め、そのことはすでに述べてもおいたけれども、今この場合としては私はひたすら真理の探求に没頭したいと願うのであるから、全く反対の態度を取らねばならぬだろう。いささかでも疑わしいところがあると思われそうなものは全て絶対的に虚偽なものとしてそれを退けてゆき、かくて結局において疑うべからざるものが私の確信のうちには残らぬであろうか。これを見届けなければならぬと私は考えた。それとともに私どもの感覚は、ややもすれば私どもを欺くものであるから、あるものとして感覚が私どもに思わせるような、そのようなものはあるものではないのだと私は仮定することにした。また幾何学上の最も単純な事柄に関してさえ、証明を間違えて背理に陥る人があるのだから、自分もまたどんなことで誤比喩を犯さないとも限らぬと思い、それまで私が論証として認めてきたあらゆる理由を虚偽なるものとして捨てた。
はい。そしたらその続きのところを少しだけ僕の方で読んでおきますね。最後に私どもが目覚めていて持つ思想と全てのものが眠っている時にでも現れる、かかる場合にそのいずれのものが真であるともわからない。このことを考えると、かつて私の心の内に入ってきた一切のものは夢に見る幻影と等しく真ではないと仮定しようと決心したけれども、そう決心するや否や、私はそんなふうに一切を虚偽であると考えようとする限り、そのように考えている私は自然的に何者かであらねばならぬことに気づいた。そうして私は考える、それゆえに私はあるというこの真理が極めて健康であり、極めて確実であって、会議論者らの模倣極まる過程をことごとく束ねて、かかってもこれを揺るがすことができないのを見て、これを私の探求室であった哲学の第一原理としてためらうことなく受け取ることができると私は判断した。ということで一応ここでね、止めておきたいと思います。まあ、これ一番有名なところの一節の一つで、要するにその我思う家に我あり、こぎとエルゴ住むっていうふうに言われてますけども、まあ、自分のなんていうかこう目に見えない精神の絶対的な優位性と確実性について、まあ、こう主張しているわけですよね。したがってその、まあ、様々なそれ以外のものはもしかしたら嘘かもしれない、現象かもしれない、要するにそのイリュージョンかもしれない、で、まあ、近くに見えているものだってもしかしたらそれは見えてないのかもしれないし、でもいろんなことを突き詰めていくと最終的なその絶対的に確実の拠り所としては自分の精神、自分がこのように考えるっていうその存在そのものは絶対に否定することはできないと、少なくとも自分にとってはっていうふうなことを言ってるわけですね。で結構ですね、ここを読んだ時はみんな最初感動するんですよね。なるほどと、そう言われたらすごいなっていうふうに思って、で、まあ、実際これはデカルトっていうのは、まあ、1500年か600年代ぐらいの人ですから、まあ、ほとんどその400年ぐらいデカルトがこのコギトエルゴスムっていうふうなことを言って、 もう400年 の、 そのすごく長きにわたってのタイムスパンの中でこの考え方っていうのはある部分においてはその、まあ、支持を受けてるわけですよね。で、まあ、これについてね、じゃあ父さんどうでしょうかね、こう我思うゆえに我あり、うん、これに関してさ、
すごいです。なんか、なんかどうしようかな、なんか私広角機動隊っていう漫画がすごい好きなんですよ。でその漫画の主人公は脳の本の脳核のほんの一部を除いて全部擬態って言ってサイボーグで、なんかそういう人なんですけ ど、 なんかその人がある日友達と喋ってて、本当に自分の脳みそなんて自分で見れないし、自分はただのロボットで脳核なんてなくって、記憶もなんか作られたものだったらどうしよう、ある日突然不良品ですって言われて業者が私を回収しに来たらどうしようっていうことを聞いていて、あ、本当に自分とかそういうものは絶対的じゃないんだなっていうか、本当に私は考えるから私は存在するとしか言えないのかなって思います。そうだ
ね。いや、なんかさ、僕は今のその江藤さんの話聞いててさ、やっぱりこう人間がものを考えるっていうところはさ、確かにこう言われたらね、これはもうほとんど反論ができないようなすごい言い方だなって正直思うんですけど、一方でちょっとこう堂々巡りな感じもちょっとあるんですよね。なんかまあ当たり前のことを言ってるとも言えるし、なんていうか逆に言うと何も言ってないような気もするしさ、だけどその今のなんだろう、こう高度情報化社会においては確かにその精神だけがあるとか、その実体がなくてもね、すごくバーチャルにその非常にこうフィクショナルな存在としてそこにいるだけでも何かが成立してしまうようなところっていうのも確かにあるんですよね。いや、あの僕らなんかでも例えばね、その相手と全く一回回らずに仕事をするパターンだってまあ実際あるわけですよ。それはまあ結構みんなあるっていうかね、でなんかネット上で例えばツイッターとか、ね、ブログとかで、まあ、実際にその会ってないのにあの交流があるっていうようなパターンだってあるだろうし、だからその、まあ、実体なき精神っていうものが現実の社会においては、まあ、ほぼあの実現してると言えなくもないっていうかね、まあ、そんな気がしましたよ。いや、このデカルトはさ、結構ね割と、まあ、早く亡くなったんですけど、実はあのデカルトってあの1日に16時間寝てたって言われてて、ほとんどずっとベッドの中にいたんですよね。だから本当に精神の人だったんですよね。なんかこう自分が何かやるっていう感じじゃないっていうか、それでなんかね、デカルトのことをね、まあ、カルタニ・コージさんとかいろいろ書いてるんですけど、例えばね今こう実は皆さんラジオを聞いてる人はこれどこで収録してるのかなって多分気になってると思うんですけども、あのね、デカルトは要するにこうアムステルダムにいたわけですよね。アムステルダムでいろいろこうやってて、要するにこう何かっていうと、まあ、都市 の、 その、まあ、中心っていうかね、都会 の、 その都心の最中にいて、そのいろんな人間がこう、まあ、活動して、その雑踏のざまきの中からその我思うゆえに我ありっていう考え方をこう出したんですよね。だからその自分がそのなんていうかな、大衆とかいろんな人間がいてね、それからそのあの都市のさまざまな活動が行われていて、でその中でこう多分そういう環境がこの考え方を生んだっていうかね、なんかだからそのすごく逆説的な言い方なんですけど、そのデカルトの例えばライフスタイルとか、デカルトがいた環境こそがこういう考え方を生んだとした、としたらね、実はその逆説的に心身二元論ではなくって、むしろその自分の身体とか環境がこういった考え方を生んだんじゃないかなっていうふうに僕はまあ思うんですよね。で、まあここのところだけだとね、まだその身体とそれからそのまあ精神、心身二元論みたいな話はあまり出てこないんですけども、まあ、ちょっと先取りしてまあ話をすると、デカルトはまあこの話の延長でね、その人間の体と精神はまあ基本的には別々のものであると、で、まあ、その延長で身体の側に属するのは空間で、その空間の最も最終的なその特性としてはその延長っていうことを言うんですよね。エクステンション、つまりその縦横高さ方向に三次元的にこう無限に伸び広がっていくような考え方だけが残ると。例えばそれ以外のその物の質感とか色とか まあ、そういったさまざまな属性っていうものは全部取り払うことができると。取り払ったところに残るのは延長だっていう言い方をするんですよね。それがまあここにこう続いていくんですけどね。まあ、だからその今の時代っていうのは逆にその精神と身体っていうふうな二分法が非常に攪乱していて、まあ、わけのわかんない時代になってるなっていうような印象も結構あるんですけども、まあさっきの話で江藤さんはこのデカルトの方法序説は全部読んだっていうことらしいんですけども、読んでみてどうでしたか、この本一冊読んでみてね、自分がこの本をね、
はい、
なるほどっていうふうに納得できるのか、
はい、
あるいはなんかちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思ったのかね、その自分がまあ前に読んだのかもしれないんですけども、
はい、
その時の自分のさ読後の感触っていうのはどうでしたかね。
2年くらい前に読んだっきり読み返してないんですが、納得できるところと納得できないところがあって、納得できたところは何だろう、哲学って疑い始めたらキリがないから、まあ、とにかく何だろう、常識を仮の足場としてそれからちょっとずつ疑っていけばいいですよっていう、この方法序説って哲学的に考える方法 について学者ではない一般の方や女性向けに優しく書かれた本なので、なんとか私でも読めて、まあそういうところがいいなって思ったのと、で納得できなかったところは確か解剖学的なことについて書かれたところで、なんだろう、同時代のニュートンって同時代じゃないですよね、違うわ、
ニュートンはでもそんなに離れてないよ、近世だから、
うん、なんだっけ、まあ、同時代の誰かを批判して解剖学について語ってたんですけど、やっぱりなんか21世紀の常識から見ると当時のデカルトの考えって違う、納得いく、
そこは違うと思う、
なんかちょっとファンタジーなこと、詳しいこと忘れちゃったんですけど、なんか心臓の中に火があるみたいな、炎が燃えているようなことを書いてましたっけ、
なんかそんな感じのことの記述もある、確かに、
はい、比喩的なことで言っているのか、なんかよくわからないんですけど、まあ、そこが納得いかなかったですね
まあそこはやっぱりわからなかったんだろうね、想像のイマジネーションの領域でなんかフィクションを作ってるっていうところがね、あったのかなと思うんですけどね。そしたらね、まあ、これは引き続きまたね収録をしたいと思いますから、まあ、一旦これここで止めて第2回目で続きをやりたいと思いますね。どうもありがとうございます。